FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。最近新聞で報道されることもあったし、それからまあそれ以外にもいろんなニュースでお知りになっているかもしれませんが、日本遺産っていう制度があって、まあこれは国が決めるんですけれど、全国各地でいろんなこう名物やら名称やらいろんなまあ自慢をしたい話っていうのがあるわけですけど、まあそれらを国に申請をして、まあ、うちにはこんな面白いことがあります、こんな立派なもんがあります、こんな歴史がありますってなことを全部国の方に申請をして、まあ、それをこう国がそれを審査して、そしてこれはと思うものを日本遺産に指定をするという制度らしいんですけど、詳しいことは僕もわからない。それでこの度兵庫県の西宮、あるいは、阪神館、などがこの総合して指定を認定を受けたんですね。まあそのタイトルも面白いんですけれど、その日本遺産についてちょっと勉強してみようかな、具体的な話を聞いてみようかなと思って、これに関わっていらっしゃるのは西宮では、まあ、郷土資料館、あるいは西宮市の文化課であるわけで、文化財課であるわけですけれど、郷土資料館の館長さん、兵谷さんにそのお話を聞こうと思ってやってまいりました。兵谷さん、こんにちは。
こんにちは。
今言ったように日本遺産なんですけれど、
はい、
あの日本遺産に認定されたというのはとっても名誉なことだし、あ、これは素晴らしいなと思うんですけれど、その中身って何って言われて聞かれるとちょっとわからないという点もあるので、今日はそのことを教えていただきたいと思ってやってまいります。はい、ではそもそも日本遺産って何でしょうか。
そうですね、日本遺産、ちょっと聞き、世界遺産という言葉は皆さんよくご存知かもしれないんですけども、はいはい、世界遺産は、まあ、いろんなあの、ものを守っていくっていうことを考えた念頭に置いたものなんですけども、あ、そうですね。で、まあ、設置されているのもユネスコが、まあ、認定をしていく事業なんですけども、ね、これは日本の文化庁が認定していくという事業で、文化財っていうといろんな地域にバラバラとたくさんあるんですけども、はい、まあ、あの指定されているものであったり未指定であったり、いろんなものが点在してるんですけども、はい、一個一個の文化財の説明ではなくて、はい、それらを一つの塊にしてパッケージングにして、うん、でそれをストーリーをつけることによって、はい、あの歴史や文化を、まあ、面白く知っていただくようなストーリーを作って、でそれをもとにですね、地域の活性化を図ったり、観光の資源にしたりしていこうというのが、この日本遺産というものになります。
なるほど。そういうことのために、目的を持って、日本遺産という認定制度ができた。
はい、
いつ頃できたんです
か。そうですね、平成26年度からスタートされていまして、認定そのものは27年からあの全国で申請した学習あの公共団体であったり、はい、あのここ今回みたいに五市でやってるところもあれば単独でやってる市もあったり、はは、いろんな形でですね、
あのいろんな形で申請できる、はい、
申請して、でそれで、文化庁にお認めいただいてっていう形になります。
あ、それでまあこれに、いや分かった、認定しましょうとなれば、
はい、
あの国が認めた文化遺産ということで、はい、それこそまあどこへでも発信していける、はい、 いうことになるわけですね。
おっしゃる通りです。あの国以外、国内だけじゃなくて外国の方にも来ていただくために。ね、本来ですと今年はあのオリンピックの年で、
はい、
2020年を目的に100件ぐらいのストーリーを作っていきましょうというふうな形で、
は
い、はい、始まった事業なんです。はいはいはい、で今回、西宮市、あの今回5市で一緒にした、うん、の申請分を合わせて104件が認定されたという形になるんです。
そうですか。はい、今までの始まってから今まで全部で104件、
はい、去年83件で今回21件、はい、増えまして、全部で104件の、はい、ストーリーが認定された。
まだまだこれから増えていくわけですか。
いやいや、もうこれは今年限りで。
あ、今年で終わり。はい、
あのオリンピックを目指してやってたので、今年で終わりの授業だったので、最後の年に初めてですね、こう日本酒をテーマにしたストーリーが認定されたということで、うん、全国で1個だけなんです、このお酒テーマ、あの日本酒をテーマにした日本遺産っていうのは。
ああ、そうですか。はい、ということは今度申請されたところっていうのは日本酒に関係のあるところですね。
そうですね。はい、
じゃあちょっとご紹介していただきましょうかね。はい、どういう詩がそれに加わってたのか。
はい、あのちょうどですね、あの郷土資料館の入り口のところ の, あの手前の廊下のところにもパネルを掲載させていただいていまして、で、今回こう認定になりましたので、はい、いち早くですね、皆さんにこのことを知っていただきたいということで、あの先、この間6月27日の土曜日からこれを紹介するパネル展示を実はさせていただいていまして、はい、で廊下の方にまずその、申請した5つの詩の、ものを紹介させていただいています。5つ
の詩と言いますと、
はいはい、まずあの本詩、西宮詩がございますね。はい、で、もともとこのタイトルを最初に言わなければいけないんですけれども、
そうそうそうそう、
はい、認定されたストーリーをタイトル言わせていただいてもよろしいですか。ですね、はい、今回の、ストーリーのタイトルが、はい、痛み諸白と灘の木一本、
はい、
下り坂が生んだ名城地、痛みと灘五号という非常に長いタイトルなんです。
それがタイトル、
はい、でこれがストーリーの名前なんですね。
ストーリーの名前になる、
はい、
あ、そうですか。
はい、で、その今最初にあった痛み諸白とありますので、はい、伊丹氏さんがその関連の詩ということになります。
諸白というお酒ありますもんね。
はい、
そうですか。はい、
清酒の発祥の地の伊丹氏さん、
はい、
それからですね、今酒造りとかはちょっと直接関係しないんですけども、うん、あのうちの酒造りに欠かせない宮水、これを発見した方ご存知です、
いや名前までは分かりません、
はい、あの神戸 の, あの桜政宗の山村さんっていう方が、まあ、発見された。
確かあの村という字は難しい村でしたな。
はい、そうですね、はいはい、その方のお屋敷が実は芦屋の芦屋川のところに建っていまして、これが国の重要文化財でございますの で,
なるほど、
はい、でその酒造りの生んだ文化ということで芦屋さんもその中に入っています
。山丸さん言い張れんだら、はい、宮水発見されてないわ。
そうです、ね、
そうすると美味しいお酒が作れたかどうかもわからんわけですから、はい、大事な人です、
大事な方です。
それで芦屋氏が入っている、
はい、それからですね、天ヶ崎氏さん、あれここもお酒だったかなと思うんですけど、うん、実はお酒を入れるあの入れ物、これ西宮市も関わるんですけども、江戸にお酒を運びました、
はい、
で荒れ狂う海のところを航海していきますので、はい、お酒を包むための菰っていうのが大事なんですね。で菰のですね、生産地で今現在でも 8割ぐらいのシェアを誇っているという尼崎市さんに。
その話は聞いたことありますわ。はい、天ヶ崎で菰を作ってある、はい、それで菰が樽が包めるという、
はい、あともう一つはですね、うん、西宮の方からあの江戸に向かってお酒を出す以前は、はい、やはりあの伊丹であったり、大阪の池田のあたりがあの酒造の地域として代表的なところだったんですね。
はい、
そういうところはもう江戸に船をあのお酒を出そうと思うと、一旦神崎の方に出してから船を出さなければいけない。
そうか、川を下っていく、
はいはい、なのでその神崎のところにそういう航海の安全を願った石灯籠が立っているんですね。
ああ、そうですか。
それで先ほどの菰樽とその石灯籠とかいうところ辺で天ヶ崎さんにも入っていただいているという形になっています。
菰作りについてはね、はい、あの西宮の女神山に住んでいらっしゃる榎本さんという方がね、はい、この番組に出てくださって、はい、西宮と天ヶ崎とは縁が深いんやで言ってね、はい、お話ししてくださったことがあったんで、よう覚えてますわ。だから尼崎も入っている。
そしてもう一つの、もう灘5号の中の3号が入っている神戸市さんということ で、ね、はい、この5市ですね、西宮、伊丹、芦屋、尼崎、神戸のこの5市が一緒になってストーリーの申請を行ったということになります。
はい、でその5市の方々がお集まりになって、はい、文化庁に申請された、
はい、
ああそうですか。今回は市役所の方ばっかりですか。
はい、はいですね、今回はですね、普段はこう文化財文化庁の関係なんで、私たちみたいな文化財の関係者ばっかりがこうやるのかなと思うんですけども、先ほどもそういった点在した文化財をつないでストーリーにして、それを観光資源や地域の活性化に生かしていくということなので、それぞれ観光の部局の方たちにも混じっていただいて事業を進めさせていただいています。西宮市の場合ですと都市ブランド発信課というのがございまして、こちらと一緒に、私どもも申請の、事業を進めてきたということになります。
もちろん酒造り屋さん、はい、酒造り屋さんで、はい、もその中には入られるんでしょうね。
そうですね、これからですね認定になりましたので、今度は協議会というのを立ち上げて、うん、実際に運営をしていくんですけど、その中には灘5号の酒造組合さんですとか、そういうところにも入っていただいて事業を進めていくことになっています。
でその話っていうのは、こういうのを、はい、日本遺産に認定してもらおうやないかと、みんな寄って相談して、はい、文化庁言うていこうというのは、はい、いつ頃からされてたんですか。
そうですね、実はですね、平成の29年ぐらいからそういうお話があって、で実際に取り組みましたのは30年度になってから5市でやりましょうということになって、実はですね去年も1回申請出してるんです。
出したことを
出したんです。
分かんかったんです。
そうなんです。同じお酒のテーマで同じ5市で出させていただいたんですけども、残念ながら30年度に出した分は申請かなわずでして、でもう1回ですねストーリーの中身であるとか、その中の構成文化財の選び方であるとか、そういうのをもう1回考え直しなさいということで、残念ながら1年目は落第してしまいました。
考え直したわけです。
それで、はい、もう一度ですね五市が寄ってどういうことが本当は良かったのかなっていうことをみんなで頭を悩ませながら、そして再度チャレンジしたところ、最終年になんとか間に合って認定されたということになります。
あ、そうですか。それじゃあ、まあ、神戸をはじめ西宮からずっと阪神間の五市が力を合わせて申請したのが認められた、各市ともお喜びになっていると思いますけど、
はい、
西宮で言えば西宮の市内の話、ストーリーの中に出てくる文化財というのはどういうぐらいのものがあるんですか。
はい、西宮のものはパネルの方でもご紹介させていただいているんですけれども、13件の構成文化財、はい、あっています。お酒を作る技術であったりとか、はい、酒造り歌であったりとか、あるいはもちろん先ほど出てきた宮水、はい、こちらも外せません、それからですね博士課記念酒造博物館さんがお持ちの灘の酒造用具であったり、それのための、はい、酒樽用の桶作りの道具一式でありましたり、あと西宮神社さんの境内にございます、石橋が2つ国の登録であるんですけれども、
これは前の課長さん、はい、大田さんにお話聞きました。はい、ありましたな、はい、酒屋さんが寄贈されたっていう。
はい、そうです。ちょうどですね本殿前のところに書いてる太鼓橋が、それぞれ、
はい、綺麗な橋、
はい、瑞宝橋っていうのが一つあります、はい、でそれから松尾神社の境内のところに行くための橋が向こう嘉永橋っていうのがかかってまして、
茶店のそばの、
はい、
はいはい、
その
あれもそう
なんです。はい、その中もこのその2つの石橋も構成文化財に入っています。
そういうのも今回の話の中の話題になってるわけです、
は
い、
そうですね、ストーリーの中を構成する文化財としてエントリーしております。
郷土資料館でお持ちの文化財っていっぱいありますやんか、
はい、
その中にどんなものが入ってたんですか。
当館のものはこの今32番と番号がついてるんですけども、樽海戦関係資料ということで、樽海戦の模型であったり、
ここには大きな模型があります、はいはい、
20分の1の模型があるんですけれども、樽海戦の模型であったり、あとはですねこの今回下り酒っていうのがあるんですけども、はい、江戸に向けて、まあ、お酒をたくさん、まあ、出していくわけなんですけども、はい、その時に大事な忘れてはならない、風物詩、はい、新酒番宣、
新酒番宣になりました、はい、競争でしょ。
そうです、
うんうん、はい、酒を運ぶ船の競争、
はい、
はい、
これの関連する資料がございますので、それなんか、
どうなんだかな、
はい、 それはですね、ちょっと入り口の方に中に入っていただくと、
そうですね、まあ、行きましょうか、
はい、パネルがありますけれども、展示室の奥でも実物の資料は展示をさせていただいているんですけれども、うんうん、入ってすぐ入り口のところに、
展示室に入ったところのパネル、はい、大きなパネル、写真ですな。はい、
ありますね。タイトルの、日本遺産のストーリーがありまして、はい、その次の段のところに、色刷りの綺麗な、
綺麗な絵が、
はい、ありますね、はい。はい。これがですね、新種番線入信繁栄図という資料なんです。
入信というのは、
はいはい、
港に入るという意味でしょ。
そうです。はい。うん、
新種番線が江戸の港に入ったと、は
い、そうです。
その時の一番の船が一番船と言われるわけですな、
はい、おっしゃる通りです。
その場面が絵に描かれている。
そうですね。よく見ていただきますと、はい、総一番っていう上りを上げて走り回っている赤い服を着た人たちがいっぱいいるのは、
ね、あります、あります、
はい、これがまさに一番、新種番線に一番になった方たちが、船頭さんたちが喜んで江戸の街の中をこう走り回っている様子が描かれているのです。
赤い8匹で走り回る、
はい、
そうですか、
はい、でちょっとよく見てみると、そのこの川のところに船がいくつか浮かんでいて、ここに小物を積んだお酒を積んだ
小物が積んであ、
はい、積んであって、そこ行き来している様子が、
今は西宮からはお酒が着いたよっていう、はい、そのお酒、一番船の、はい、運んできたお酒を小さい船に乗せ替えて、はい、それを川をずっと運んでいくわけですな。
はい、おっしゃる通りです。ちょっとここにはその樽海船そのものは描かれてないんですけども、そこから積み替えて川船に乗り換えたところの様子が描かれています。
で、江戸の皆さんがそれを大歓迎しているという場面ですね。
そうですね、
は
い、その年できた一番新しいお酒をいち早く飲みたいという江戸っ子のその待ちわびた様子がここから読み取ることができるんじゃないかなと思います。
その絵がドーンと初めに描けてある、はいはい、そうなんです。これは嬉しいですね。
はい、で、その、3段目の方には、はい、今回の日本遺産ってこういうものですよとか、ストーリーの。
日本遺産についての解説が、はい、先ほどの氷谷さんのお話のことが文章になっているわけですね。
そうですね。で、ストーリーの概要であったり、うん、実はストーリーの中も一応4つの構成になっていまして、うんうんうん、で、ここにもありますように、墨酒の出現と伊丹諸白というふうなストーリーがあって、はい、ここで、伊丹の方でもともとは白く濁った濁り酒から澄んだ美味しい炭酒ができた、
はい、
で、伊丹さんがそこの発祥の地だという伝承をお持ちですので、まず炭酒ができましたよ、伊丹でそういうお酒ができましたよということがこのストーリーの中で初めに紹介されています。
僕らは日本酒言ったらもう、はい、透明のお酒っていうのを普通に思ってますけど、はい、昔はそうじゃなくて、はい、濁ってたわけですね。はい、これから濁りが抜けて清酒、いわゆる炭酒になったのはいつ頃のことでしょうね。
ちょっとそこはですね、一応はっきりとしたことは分かっていないところもあるんですが、
す
ただ伊丹さんの方では山中鹿之助の子孫である方が、はいはい、その偶然なんですけれども、炭酒を作ることができたという伝承が残されています。
そうですか、
はい、江戸時代の頃だと思います、
ね、そうですね、江戸時代は江戸時代でしょうね、
はい、でそういう炭酒の出現があった後、うん、それがだんだんこちら の灘の方にも、
はい
はい、作られるようになりまして、でそのためにいろんな技術、あるいはですね、ここに来ると六甲おろしであったりとか、蔵をこう2つに分けて本蔵と後ろの蔵と二重の蔵にして、お酒の作るための米の冷やすための、工夫がされていたり、
なるほど、
あるいは丹波杜氏さんを呼んできて、
そうですね、技術者がいた、
はい、技術者がいた、でそういろんな要件で、灘のキーポンと言われるような、美味しいお酒がたくさん作られるようになりました。でそして3番目として、先ほど申し上げたような江戸に向けた、
はい、下り酒、
はい、下り酒と、それを
運んだ樽海船
というお話があります。
なるほど。
でそしてその先ほどの技術なんかを持った酒造家さんたちは、単純にお酒を売って儲けただけではなくて、はい、その財でもって例えば学校を作るであるとか、あるとか地域のインフラのためにお金を出すであるとか、
はいはい、
あるいはですね、いろんな美術品を収集してそれを博物館にしていくっていうような静岡さんたちもいらっしゃって、
まさにその通りになってますので、ね、
そういった酒文化が生んだいろんな あの後の時代のものも紹介させていただいているというのがこの4つの、ストーリーの構成になっています。それぞれの4つの構成の中にそれぞれいろんな文化財がひっついていっているというような中身になっています。
それを説明するための写真でしょうか、はい、下には宮水発祥の地の石碑がちゃんと出てます、
ね、はい、今一番最下段の方に、はい、あの掲げております写真は西宮市の構成文化財を紹介しているコーナーになっています、うん
うん、それからあの新しい酒新酒番宣で一番の杯なんていうのの、はい、ちゃんと染め抜いた漆の器も、はい、あの写真に出てます、
はい、こちらですね、あの、はい、お椀とかこの、一番の札とかは、うん、奥の展示室の方に実物資料が展示されてますの で、ね、ぜひ奥の方にも、はい、入っていただいて、
あ、展示室へ入ったら、はい、もう真正面に樽、はい、海線の、はい、模型の樽海線がちゃんと見えるようにしてあります、
はい、
あ、これでお酒を運んだ。
そうですね、だいたい1600個の、まあ、樽を積んで江戸まで運んだと言われています。
すごい数やな、はい、そうですか、はい、でその樽海鮮の前に、はい、また絵があったり、
はいはい、これが先ほどあの入り口で見ていただいた、新酒番宣入園繁栄図という
実物、
はい、実物になっています。
それから樽海鮮の設計図もちゃんと書いてあります、
はいはい、そうですね、はい、
羅針盤があるということはこれ航海の時にこういうものを使われてたという、はい、まあ、参考資料で出してらっしゃる、
はい、しております。
そうです
か、はい、先ほどのも紹介がありました、はい、あの総一番の杯であったり、うん、あの札であったりっていうものも展示しております。
ああ、そうですね。
あの新酒番宣のところに走り回っている赤い発表を着た人、
赤い発表ありますな、はい、
その実物資料も隣に
赤い発表もちゃんと出てますね、
はい、出ております。
後ろのこう壁面ですけれど、はい、これは摂泉12号の地図というふうな感じで書いてありますけど、摂泉、
はい
はい、というのは摂津泉の国でしょ、
はい、
あ、ちょっと西宮は、まあ、阪神間から離れたところも含めて、はい、お酒作りがされてたという。
そうですね、うん、あの今の灘5号とかのお酒が中心地になる前はあの池田とか伊丹とか、そういう少し内陸部の方が酒造地としては有名でした。
でその隣に酒造史年表というのがあります、
はい、
これは新しく出たんですか。
いやいや、あの前田さんこれずっと開館以来パネルなんです。
いや僕、ま、今見てるわけやね、今まできっとね、
はい、
でも今日初めて見たような気になりました。その気で見てるからでしょうな。今日、あの、今日のテーマのその日本遺産について西宮がどういう役割を果たしてたんかということを証明する資料として新しく出さはったんかなと思
って
違ったんです。
はい、
前からあったんですな。
前からありました。
いやー、見落としてましたな。そうですか。これには、酒造りの歴史が全部書いてある。ねえ。
はいはい、そうですね、あの簡単に略年表が書いてありまして、 そうですね、そこにあの漢文年間から諸白漢作りのそういった技術が出来上がっていって、はあ、それからこうあの先ほど言いましたようにあの灘の方でもお酒が作られるようになって、
なるほど、
ね、で江戸積みのお酒がたくさんできるようになりましたよというようなことが書いてあります。
はあ、なるほどな。いやいや、こんな立派ないい資料があっても何百回で僕ここに来てるのにあのはっきり覚えてなかった、初めて見たというような感じやというのは、やっぱり人間ってそういう、こう今回はまあ日本西宮の酒造りが日本遺産に認定されたということで、その気持ちで見てるから、あ、こんな資料があるかなと思うんですけれど、やっぱりそういうもんかもしれませんね。しっかり見ないけませんね。
皆さんにも前田さんのように今回の認定を知って、うん、改めてその西宮のお酒造りっていうものに目を向けていただけるとありがたいなと思っています。
いろんな酒造りに関する資料が今回は まだ改めて用意されたものもいっぱいありますので、ぜひ皆さんおいでいただきたいですが、この展覧会はいつまでやってらっしゃる。
は
い、
今回のこの展覧会は7月31日の金曜日まで開催しています。
あ、そうですか。まあ、あの来たらすぐ目で見て分かる場所、あのものですから、
はい、
郷土資料館っていうのはそういういい特徴があって、あの歴史やらあるいは文化財について、あの 話で聞くのはまあラジオなんかやったら省内ですけど、ここに来ていただくと目で見て歴史がわかるという、はい、わけですから、まあ今回は特にそういう日本遺産に認定された資料の数々を写真で見せていただいたり、あるいは現物を見たりして分からせていただくという、はい、これからまあ認定された以上はまたいろんなことで郷土資料館も活動なさると思うんですけど、はい、どんなことを考えていらっしゃいますか。
そうですね、まずやっぱり博物館施設ですので、うん、秋に樽海鮮と西宮という特集展示を開催しようと考えています。あ、
これは西宮では絶対必要ですね。
はい、それからですね、秋にはそこの構成文化財を巡るウォークなんかも実は考えています。
あ、そうですか。はい、じゃあ西宮関係で13点と言われましたか。はいはい、文化財が含まれてますので、はい、まあ、それをずっと見て歩きながら、あ、これ全部この辺の酒造りに関係してた文化財やということを改めて感じられるかもしれません。はい、そういうウォークも、
はい、
しています。1回でできへんかもしれません。
そうですね、はい、全部は多分その日のうちには回れないと思いますので、ね、もしまあ、パネルの方にも、はい、簡単な地図で場所が落ちてますの で、
です
もし関心がある方がありましたら、うん、その地図見ていただいて、うん、現地にちょっと足を運んでいただいてもいいのかな、ね、と思っています。
まだまだこういう時節ですって、ウイルスの心配もあるしするので、うん、なかなかこうみんなが大勢集まることも難しい時代です。ですから一人ででも一遍見てみたいなと思う方は郷土資料館に来られて、どこにどんなもんがありました、ちょっと見て回りたいですけどって言って相談に来られたら、きっと教えていただける、
は
い、
それはもう案内させていただきま す、
ですね、はい、そういうこともこれからだんだん大事になってきて、皆さんの関心も高まってきたら、そういう活動も出てくるかもしれません。
はい、今回その西宮市だけではなくて5市でやりますので、それがもっと広い範囲で同時に展開されていくということになります。
はい、ね、本当西宮のことは大体分かってるけど、ちょっと芦屋とか尼崎は分からんわという方もいらっしゃるかもしれない。
そうですね、うん、はい、また酒造りの道具も、まあ、似てるかもしれませんけど、うんうん、また西宮のものや神戸のもの、あるいは酒蔵も伊丹のものであったりとか、うん、いろんなところがございますので、うんうん、一緒にぐるぐる回っていただければ、うん、まあ時節が許せばというところにはなりますけれども、
ね、
はい、皆さんに関心を持っていただければと思います。
そうですね、今日は時間がなくてね、はい、もう 今までお話を伺ったのをもう、ね、本当に今回の認定の中身をずっと、はい、聞かせていただいて、今まで100ほどあったわけですから、100ほど日本遺産に認定されているのがあるわけですから、はい、本当はもっと他にどんなのがありますのって聞きたかったんですけど、はい、ちょっと今日は時間がなくて聞けませんでしたから、はい、また改めてそういう機会があれば、
はい、
全国でこんなのが認定されてますというのを何かで見られたら、また教えていただけたらと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は改めてこの郷土資料館にやってまいりました。本当につい最近6月の19日って言われます、16日って言われましたか、文化庁が決められた日本遺産に認定しましたよということが決められた西宮、あるいは阪神館、酒造地域の文化についてお話をお伺いしました。兵谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。